こんにちは。今日は、2022年4月、24日日曜日の、主日礼拝のメッセージを始めたいと思います。今日の、テーマは、御霊のシリーズなんですけれども、第3回目で、なぜ、御霊が私たちに必要なのかっていう、ことでお話を進めたいと思います。一番最初には、私たちに、神様が私たちに、力を主イエスキリストの、十字架の、勝利、その後にイエス様が天に昇られ、私たちのために助け主を送ってくださる、その助け主が私たちの上に臨まれる時に私たちが力を受ける、そして私たちの適用としてはその方を求めるというお話を一番最初にしました。2番目は、先週は、その方が私たちに、近く来られておるのに、私たちがその方と交わらなかったら、また歓迎して、私たちが共に食事をするように親密な関係を持つ、それが私たちのもう一つの適用ではありました。今日はなぜ御霊が私たちに必要なのか、その大事なことが私たちにどのようなインパクトが与えられるのかということについて少し話したいと思います。すべての人の人生っていうものは、大きく、それはステージということよりも私たちの選びによって自分が何のために生きるのかっていうことを、一度はみんな考える時が必ずあると思います。自分は何のために生まれたんだろう、自分は何のために生きるんだろうかっていう、人生の大事な、質問に私たちはたびたび考えてみたりすることがあると思います。でその時に、大事なのは、私たちクリスチャンとして生きる中で自分が自分を大事にするのか、それともキリストを大事にするのか、でそこに大きなこの境目が あると思います。自分のためにクリスチャンでありながらも自分のために生きる時には、まず自分が大事なんですよね。自分を大事にしてますからね。でそこから私たちが、キリストを自分よりも優先する、そのキリストを大事にしていくっていう、そういう生き方をしたいっていう、その心の決心があった時から、私たちの生きる目的っていうのはキリストにすべて、置き換えられていくわけですね。自分のために生きる人生から、今度自分を大事にする人生から、キリストのためにキリストを大事にする、そういう人生に、行くわけで、移行していくわけですね。じゃあその中に、まあ漢字もそうなんですけどね、私たちが使っているその漢字の中に、自分を大事にするっていうのは臭いっていう字になりますね。だけど子羊である羊を大事にするというのは美しいっていうふうに漢字には書いてあります。臭い人生を選ぶのか美しい人生を選ぶのか、要するに自分を大事にしていくのか、キリストをである子羊であるキリストを大事にしていくかというのは私たちの選びであります。じゃあその中に御霊様の働きも、2つの役目を聖書は教えています。1つ目の聖書の役目というのは、それは私たちの内側で働く聖霊の働きがあります。内側で、それは私たちを、神様のこう福音が与えられて、私たちにシールですね、印鑑を押される、私たちの心に印鑑が押されて、 あなたは私のものですっていう、その印を私たちの内なる御霊様によって与えて、それは私たちのためにあります。私たちが救われるために。だけどもう一つの御霊様の働きというのは上から与えられる。先週も話しましたけれども、 coming down upon というのは、御霊様が私たちの上に臨まれる聖霊様があります。それは私のために働くんじゃなくて、私たちが主のために働くときに与えられる御霊様の働き、それが、イエス様は、この働きについて、バプティスマ・ヨハネの洗礼は水によるバプティスマである。だけど、イエス様のバプティスマは火と御霊のバプティスマであるって、おっしゃってますね。で、聖霊様のバプティスマっていうものがあります。それが、要するに私たちの上に臨まれる聖霊の働きですね。これが、お弟子さんたちに一番最初に、上から与えるその約束の御霊を待ち望みなさいっていう、ことを残して天に昇られて天から下ってくるこの御霊様が、彼らの上に臨まれるように、そしてその御霊様は、私の、霊が、御霊があなたの上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤ、サマリア、地の果てまで私の証人となりますっていうことを神様が約束されましたよね。その力っていうのは上から与えれる。これは自分のために必要な聖霊様のものではなく、主のために働くために必要とされる、要するに旧約聖書の油注ぎのようなものです。上から与えれる力を私たちが求めると主はその力を私たちに与えてくださいますけれども、しかしそれは自分のために使うためのものじゃなくて主の働きのために使うものなんですね。なので内側で働く御霊様は私たちのために、私たちが救われるために、神に属するために、家族、神様の家族の一員として生きるために必要な、聖霊様の働きであります。上から与えられる、御霊の働き、聖霊のバプティスマというのは、私たちに与えられた、神様の賜物や、そして私たち神様が私たちに、示してくださるその働きの、が油注がれたものとなるために、自分のためではなく主の働きのために与えられるものですね。なので、私たちは、上から与えられる神様のこの御霊を必要とされる場面というものは、私たちが主のために働こうとするときに必要とされます。しかしまだ自分が自分を大事にして生きるためには必要とされないわけですよね。なので、聖霊の満たしっていうものを私たちが考えるときに、常に私たちが自分のためから神様のためにという、そのシフトができたら、当然自分の力ではできないっていうことが、目の前に現れるわけですね。なので上から与えられる新たな、御霊が私たちを、満たしてくださる、その聖霊の働きを私たちが受けて、神様が与えてくださる力を、与えられたその力を持って働くっていうのが、神様と、共に働くわけことになります。先週も話しましたけれども、聖霊は、聖霊様の存在、助け主である聖霊様の存在は、ただのエネルギーではない、ただの力ではない、その方は人格を持っていらっしゃる 三位一体の、Godhead の一人の一人である。その方は、性格があります。意志があります。感情があります。その方と、親しく私たちが交わることによって、御霊様は私たちのために取りなしもしてくださいますし、また私たちに力を与えてください。そして力を与えてくださいます。そして私たちにカウンセリングをしてくれます。あらゆるどうすればいいかわからない時にも神様は御霊様を通して私たちに教えてくださいます。なので、パウロが告白したように、その、私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできるのですというのは、御霊様を経験した時に、与えられる告白だと、思います。じゃあ御霊様と一緒に共に歩む時に、私たちがどのように、歩んでいくことになるのか、今日は新約聖書の1箇所と、旧約聖書の1箇所、まず、旧約聖書の、1箇所をまず読んで紹介します。エゼキエルの47章です。エゼキエルの、47章の中には御霊様についてどのように紹介されているかということを、少し話します。エゼキエルの47章のところには、エゼキエルに、が見たこの幻がありました。その神殿の入り口から、川が流れて、そしてその川から流れるその川の、水位を測るように、それをよく見なさいよということで、伝えております。エゼキエルがの47章の3節から5節を読んでみますね。まず3節のところから、その人は 手に、測り縄を持って東へ出て行き、1000キュビットを測り、私にその水を渡らせると、それは足首まであった。これ足首のところまでの、深さでしたよね。4節、彼がさらに1000キュビットを測り、私にその水を渡らせると、水は、膝に達した。今度膝のくらいまで達しました。彼がさらに1000キュビットを測り、私に渡らせると水は、腰のところまで来ますよね。今度5節に、彼が、さらに1000キュビットを測ると、渡ることのできない川となった。水かさは増し、泳げるほどの水となり、渡ることのできない川となったというふうな場面があります。これは、どういうことかいうと、命の、川が流れていく。これは、新しい神様の宮から流れ出る、そのような、川が流れていきますけれども、最初は 足首のところから、そしてだんだんと、深く深くなっていって、泳げるほどの水となって渡ることができない川となった。この状態を、聖霊の満たしって言います。つまり私たちの足でこの世を歩いていますけれども、その、命の水の川の深さっていうのは、足首からどんどんと増えていて、泳げることのできない水となったっていうのは、自分の力で何かをするのではない、それは川の流れに任さなければいけない、そういう状態にまでなった時、それを聖書では聖霊の満たし、聖霊に満たされたっていう、そういう状況と、考えられます。なので私たちの生きる生き方を、自分を大事にしていくところから、神様をキリストを大事にしていく、そのような人生を過ごすために、私たちが目指す、その、行く先というものは、新しい 宮から流れ出る命の水の川の深さのところまで私たちがたどり着いて、その深さに、測られる私たちの霊による生きる生き方のその深さっていうのを、この五節にあるように、水かさが増えて増して泳げるほどの水となり、渡ることのできない川、このレベルに私たちが、御霊と共に歩むとしたら、自分で、何かを決めるっていうレベルじゃなくて、御霊様が私たちを川の流れのように私たちを導いてくださる、そこに私たちが乗って、この深い水の流れと共に歩む、自分が、大事な時には自分が頑張って自分がやりたいことをやりたがるのが私たちの、性格だと思いますね。だけれどもこの状態になると川の深さの流れに任せて自分を神様に委ねる、そのような、人生があるわけですね。そこに、御霊との位置が生まれるわけです。じゃあ今度は、新約聖書の一箇所を見てみましょう、エペソの5章の、18節のところですね、エペソのエペソ人への手紙のこの5章は、エペソ全体は、教会の在り方について語られる、テーマです。その中に、15節から少し読んでいきますけど、15節そういうわけですから、だからこうしましょうっていうことですね。結論的な話ですね。賢くない人のようにではなく、賢い人のように、歩んでいるかどうかよくよく注意し、機会を十分に生かして用いなさい。悪い時代だからです。ですから愚かにならないで、主の御心は何であるかをよく悟りなさい。この部分ですよね。主の御心が何であるかをよく悟りなさい。また酒に酔ってはいけません。そこには法度があるからです。この酒に酔っていけないっていうのはこの世の流れですよね。世の流れに、乗ってはなりません。そこには法度があるからです。代わりに御霊に満たされなさい。ここが、命令方になっておりますね。私たちの選びではなく、オプションではなく、御霊に満たされなさいっていう、聖書の命令ですね。なのでこの悪い時代を生きる私たちに神様が求めているのは、御霊に満たされている、神様の民がこの世を今度導く、世に影響されるのではなく、世に影響する、川の、生き方ができるということを、表しています。19節には、詩と賛美と霊の歌と思って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。いつでも、20節、すべてのことについて私たち主イエス・キリストの名によって父なる神に感謝しなさい、などなど、いろいろ書いてありますけれども、その中で今日は18節ですね、御霊に満たされなさいっていうことが、書いてあります。これは、今18節には酒に酔ってはいけませんって書いてありますよね。御霊様と、酒のことが、比較されていますね、どっちとも酔うことができます。酒に酔うことか御霊に酔うことか、旧約聖書のエゼキエルのお話しましたけれども、自分が自分の体をコントロールするのではなく、御霊の力が私たちをコントロールして、自分が、自分の努力によって何かを、作り出すっていうんじゃなくて、御霊様ご自身がなさようとしている働きに私たちが、参加する。命の水の川の流れが流れ出るところに泳げるほどの深さのところで、 その流れと同時に自分が共に流れていく。要するに自分が行きたいところに行くんではなく、御霊様が導くところに、私たちがそこについていく。これが首引きっていう概念なんですね。御霊様とキリストとが私たちの主と救い主である、また私たちの主である主イエスキリストっていうことを、主っていうのはキリストが私たちの主人であれば、私たちはそのしもべであるわけですね。なのでこの首引きっていうものは、私の首引きは、軽いですってイエス様が言いましたけれども、その首引きっていうものは、イスラエルの、牛の首引きっていうものがあります。それは大きく、2つの輪になってますけれども、1つは、親牛が大きく首引きを持って、そして、子牛がその隣でこの首引きはつながってます。それで、2人で一緒に歩きますが、実際に子牛にかかる負荷はほとんどないです。ただ一緒について歩くだけで、親牛が首引きをほとんど、重荷を持って歩く、耕すときにそういうふうに使いますけれども、子牛はその隣で首引きを共にしてついて歩いていくわけなんですね。で、自分の意思でどこにも動くことができません。そこに同じ首引きを持って親牛が行くところに子牛も一緒についていく。これが首引きっていう概念ですね。要するにキリストが私たちの主であれば、主が行くところに私たちついていくんです。これが御霊様によってできるようになっていくわけなんですね。なので、主イエスキリストの名によって父なる神に感謝することも、常にどんな時にも感謝できるのも御霊様の働きでありますし、また、神様ご自身が行こうとしているところに私たちも、共に行くっていうのは、聖霊の満たされたその状況の時に、命の水の川の深さが私たちの頭の上を越えた時に、これが満たされた状況ですね。聖霊様が私たちを、連れていく、そういうところに私たちの生活には、満たされた中で、神様の備えも、また神様から来る恵みも、そして、豊かな約束ある人生を過ごすことができます。お祈りします。天皇と様、ありがとうございます。今日は御霊様がなぜ私たちが必要なのかということをお話ししましたが、自分を大事にして生きる人生から、私たちの救い主であるイエス・キリストを大事にする人生に、私たちがシフトしていけるように、一人一人を祝福してください。そのために、神様の聖霊の満たしがそれぞれに与える、またそれが体験できるように、主よ、一人一人を導いてください。そのために、神様を求める心を、御霊様を求める心を与えてください。そして実際に時間をとって神様と共に、いる時間、またその時間の中に、御霊様を求める、その祈りの中、聖霊様が私たちの上に臨まれた神様の力が私たちを導き、そして、自分の選びで従っていくのではなく、神様の選びを、に従って歩んでいくことができるように、一人一人を導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。